インターネットラジオ風の響きへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペルをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティはピーターと
シオンです。
よろしくお願いいたします。
はい、今日も夫婦でドタバタラジオを始めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか2週間あっという間ですね。
あっという間です、本当に。もうラジオかーって感じはありますけどね。
1週間しか経ってない感じですけども。
はい。もう喜んで、やっていきたいと思います。
はい。
それでは、早速1曲目入っていきたいと思います。
はい。あなたは愛されている。どうぞお聴きください。
はい、一曲目聴いていただきましたですけれども、
はい、寺田千鶴子さんからのリクエストでした。コメントをいただきましたので、はい、お読みいたします。
はい。
ヤコブの手紙1章2節に、私の兄弟たち様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと書いてありますが、御言葉を実行するのはたやすいことではありません。でも感謝して実行すべきなのですね。私たち寺田ファミリーにも愛生ベリーにもたくさんの問題がありますが、天のお父様の御言葉を信じ信頼して感謝したいと思います。天のお父様の素晴らしいご計画を見る日を楽しみにしています。いつも私たち家族や愛生ベリーのためにお祈りしていただいている東京安定教会の皆様、四日市シオン教会の皆様に感謝しています。いつもありがとうございますというコメントをいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ですね、今回寺田さんたちはキャンプとかは行くんですか？
ミリアちゃんが、
そうですよね、
はい、
ミリアちゃん初出場、
そうなんです。
あ、楽しみですね。ヤング賛美、
はい、
ヤングキッズか、キッズ部門ね、楽しみですね。
ちょっと名前も変わっていいですよね、タイトルが。
そうですね、
はい、
うちもキッズで出るのかな今日は、
うん、
え、何に出るのあなた？
子供器物。
子供器物？子供器物では、ダビデ君何してる
の？歌ってる。
歌ってるんだけどさ、何メインボーカル？
うん。
あら、おー、そうですか。練習とかしてます？
うん。
もう来週ですよ、本番。
うん。
子供器物は今回何歌うの？
うん、飛行機に乗って。
飛行機乗ってで行きますか。
何で行くんですか？
うちはですね、
大人器物は、
大人器物はですね、神様に会う時までかな、
飛行機に乗ってじゃないんですね。
飛行機に乗ってじゃないです。なんかどんどんどんどん子供器物にですね、名前というか人気がちょっと、まあもともと我々はそんなに子供器物がどんどん受けていってですね、ちょっとライバルかなって感じで。
うん、
どう、はい、楽しみ？
うん、
楽しみね。はい、お祈りしてね、ちゃんと今日もお祈りした。
うん、
あの いろいろカナさんが教えてくださってますから、
ね、今日は全体の練習ではなく、
うんうん、
個人個別練習、
個別練習もしてくれたの
できてないところ
も、すごいなあ。そうですか、
ね、
よかったですね、うん、はい、ということでミレイちゃんの方楽しみですね。
そうですね、
はい、聖子さんたちともじゃあその日会える感じですかね。千鶴子さんも来られますかね。ちょっと分かんないですかね。
はい、
はい、ということでですね、本当にそういった形で、
はい、
ね、寺田さんのファミリーも我々もお世話になってますからね。また今回も子供たちが、
ちょっ
とね、行きますので、
はい、
またお世話になります。
よろ
しくお願いします。はい、それでは次の曲に入っていきたいと思いますけれども。
喜びの歌、どうぞお聴きください。
2曲目聞いていただきましたですけども、
はい、
はい、
さっきは白馬キャンプの話があったんですけど、
ええ、
今現在何名くらいなんですか。
ですね、確かね、先ほど連絡があって470何名
とかですね、500
人近い、ね、ここ1週間でですから、もうドバッと来る感じですよ、はい、
今頃教会事務所はバタバタな感じでしょうか。
バタバタです。いや、本当のバタバタは来週。
直前。
直前。まだまだ。
白馬キャンプが始まってからも、
始まったらもう、
部屋があれば入れるっていう。
そうです。もう。
アナウンスがされてましたもんね。うん、まだバスも入れるんですか？
バス入れますよ、まだまだ。うん、なので、もう、ぜひぜひ。もう、いろんなところから、たくさんの方だったら来てほしいのでね。
そうですね。
はい。はい、どうぞ皆さん、白馬キャンプ。はい、最高ですよ。景色もいい。ね、ホテルも素晴らしい、綺麗ですし、食事もバイキングでしょ。これまた美味しいんですからね、
はい、
あと温泉もあるわけでしょ。こんないろいろ揃ってるクリスチャンキャンプなんてね、本当、まあ私が言うと自画自賛じゃありませんよ。もう神様のね祝福でありますからね、まあ、担当もさせてもらってるんで宣伝するんですけど、
はい、
本当に素晴らしいです、はい、ぜひたくさんの方々に来てほしいというふうに思ってます。
今回はいろんなセミナー
も、はい、今回新たにですね、毎回いろいろセミナーしてるんですけど、っていうのはその集会後にね、オーケストラだったりボイストレーニングだったり、今回はですね作詞作曲、ね、皆さん風の響きにご応募される方も多いと思いますけどね、
なんか風の響きの4週に、うんうん、応募しようみたいなのが書いてありました、
う
ん、
そうそう、ですので、うん、それのねアレンジとか、うん、そういったものも、iPhone 一つでこんないろいろアレンジできるんですよとか、いろいろそういうアレンジ面の作詞作曲どうしたらいいかなとかですね、そういったもののセミナーが今回ありますんで、
すごいですね、
もうぜひぜひ出てね、そういった興味がある方、思いのある方はですね、参加してみていただき、正解後ですから、1回受講100、500円。
正解後が結構暑いんですよね。
暑いですよ、これ。正解するのが一番暑いです。暑いのはもう正解ですからね。そこ。
その後も
さらに暑いと。ということで、はい。ぜひね、参加してほしいなと思います、はい。それでは、次の曲に入っていきます。
心配いらないよ、どうぞお聞きください。
求めるなら何も心配いらないよ、願ったら叶ったと信じて。
はい、3曲目を聴いていただきましたが、白馬キャンプの前にですね、7月6日から、
はい、7日です。
7日からパトモスにチームが使わされていたわけなんですけれども、
はい、
どうでしたか。
今回はちょっとすごかったですね。行ったヨハネ君がね、
はい、
言ってまして、今回は派遣2個分以上なんじゃないかっていう、
以上ですね、
その体験とかですね、
はい、
なんといっても、まあ、パトモスですね。パトモスというのはもう 多くの方はご存知だと思いますけど、聖書に書いてあります通り、黙示録が書かれた場所に行って祈り込むっていうね、
はい、今回長かったんですよね、
うん、パトモス滞在がですね、今回は6日ということで、過去10日間ぐらいいたっていうチームもあったんですけど、それに次ぐんじゃないかっていうことで、まあ、かなりパトモスで祈り込んでる時間が長かったんですけどね、はい、で、ですからたっぷりこの黙示録の、ことは示されたパトモスでの祈り込み、まあ、各々祝福があったと思いますし、またその6日間の集会があったわけですよ、ですからね、そこでもすごくいろいろ語りかけがあってですね、主に信仰を用いるということが語られていたんですけどね、うん、信仰を使うっていうことですよね、この終わりの時代、それが重要だっていう、そういうお話があって、でいよいよ帰りですよ、またギリシャとピレーシに戻って、それからアテネから、トルコを経由して成田に帰るっていうところだったんですけど、トルコでまさか軍事クーデターが許されたんですよね。でチームはちょうど言ってました、飛行機がイスタンブールのアタチュルク航空空港にこう降りて、そしてね、なんか降り方も変だったらしいですよ。なんかパイロットさん、なんかあのチームリーダーのもう秋元牧師がね、
ガタガタしてるって言うんです
か、降りて、なんか最初そのパイロットはあんま上手じゃないねって、変だねなんて言ってたんだそうですね。でもしかしたらまあちょっと類推もあるらしいんですけども、もう降りる前からもうこうそういう状況があったんじゃないかと、もう事前に情報が来てて、でともかくパイロットが焦ってた感じが印象的だったっていう方もいて、それでどうなったかっていうと、その後空港閉鎖になって、
そうでしたね、
クーデターでね、
はい、
そしたら空港にどうやらエルドアン大統領がいたんじゃないかっていうことで、その反政府軍、まあ政府軍っていうか政府のと政府側と、それから軍事クーデターまだですから、今回はある大佐の方が引き起こしたらしいんですけどね、まあ、きっかけが、でそこが空港がちょっとこうその現場の中心的な現場っていうところで、まあ大統領に対する攻撃っていうことで、
なんかちょうど休暇中だったってやつですね、バカンス中、
休暇中で、うん、でこういうことが起こったので、まあ向こうも計算して狙ったみたいな話も、まあ、まあ情報が錯綜してるんでちょっと分かんないんですけども、で、まあはっきりしてるのは国会にロケットが打ち込まれたりだとか、放送局に占拠されたりとか、まあ、クーデターなんで、そういったところを狙うんですよ。で、クーデターで一番ポイントとしては、まあ、メディアもそうですし、まあ、国会ね、政府もそう。で、空港、この交通機関を遮断するっていうのはね、クーデターの常套手段ですから。
そうですね、今回も Wi-Fi が全部切られたって言ってましたもんね、
う
ん、
情報ね、うん、そこでシャットアウトしてっていうようなところもあって、しかも実はすごい危ないところにチームが降り立ったっていう感じで、うん、でチームも最初何が何だか分かんなかったようですね、うん、
全然みんなに聞いても分かんないって言っても
わかんないと、で英語も通じないみたいな、うん、でそれでなんか威嚇射撃をどうやら空港内がそういうのがあって、うん、でそれがきっかけでみんながうわーって逃げ出したらしいんですよね。
パニックになったんです。
パニックになって、うん、数百名が一気に逃げ出してきたもんだから、それを見てチームがですねバーッとこう、うん、一斉に逃げてくるのを見て、みんなあこれは逃げなきゃいけない、でその逃げるその前のその大勢がうわーって走ってくる方向からパンパンパンとかですね、そういう音も聞こえてきたと。ですからまあ想像するに、なんか銃を乱射しているような人たちがいて、それでみんなドーッと逃げてきてんじゃないかと。それはまあさながら、なんか秋元氏が言ってましたよ。なんか映画でゾンビが人々を追っかけてくるような感じで、大パニックしながらみんなが逃げてくるって感じがあって、もう、あれこれ逃げなきゃいけないのかなっていうような考える暇もなかったらしいです。 みんながドーッと逃げてきてるんで、あ、じゃあ自分も逃げなきゃいけないってんで、チームも一斉に逃げてきたらしいですよね。ただしその逃げる先がはっきり行き止まりがあったんで、その時に本当に思ったそうですよ。命がもう命の危険、死ぬかもしれないって本当に思ったかもしれないということで、そういう非常に危険なところにいたっていうことですよね。だから言ってましたね。目視のことを、思い、祈り、そしてその場に行ったわけでしょ。で、それから帰るって言った時に、そのクーデターにチームが、遭遇した時に、ああ、黙示録の時代に入ったって、本当に思ったんだそうですね。ですから、話聞いてるだけでも、もう本当リアルなわけですよね。ヨネ君がなんか、そういう状況をちょっとだけ映像に収めたそうですね。あ、収めて、ちょっとそれ見させてもらって、それだけでも、って緊迫感がすごい伝わる。もうね、これそのままテレビ局持っていけるぞっていうぐらいのレベルでしたよ、あれ。多分見たら欲しがるんじゃないですかね。
走ってる姿ですか？
ええ。ちょっとそれは落ち着いてた様子もあったんですけど、いや、これはテレビで普通にニュースで流れるような映像だぞっていう感じ。あれはね、聞いてるだけで、うわ、すっごいなっていう。そんなところで、チームは、もう外務省の方々とか来てね、もう今日はもう飛行機出ないから、あなたと諦めてホテルにとか取れるように算段しなさいと、それ外務省や領事館の方々言ってきたそうですね。でも秋元氏は要するに場を用意した、つまり助けを、必要なちょうど良い助けがあったっていう風な御言葉が与えられて、いや、これは帰るのが御心だっていうんでね。でも、領事館やそういった人たちはもう帰れないって言ってきた。いや、でも彼は帰るのが御心だっていうんで、わかりました。でも、我々は帰るように動きますっていうんで、そしたら、奇跡的に、飛行機のチケットを取れて、帰れたっていうね。すんごい奇跡が起こったっていう。しかも、そういうことがあったっていうことですよね。
はい、
相当ですよね。これからなんか時代を象徴するような事柄が起こったっていうね、
はい、
すんごいことでした。
今日ね、一足先に礼拝で、
私でも言ってましたよね、
はい、昔の聞くことができた。
まあ、そういうですから、チームメンバーからもそういうことを聞いて、いや、まあ、まだ話すともっとあるんですけども、時間があれなんでね、
はいはい、
また次の機会にも話したいと思いますけどね、はい、まあ、ともかく本当にね、すごいことだったっていう、そういう感じでした。
でも無事に帰ってこれて
よかったですね、はい、本当によかった。はい、ということで最後の曲に入っていきたいと思います。
勝利、どうぞお聴きください。
水の前で新しい
皆様いかがだったでしょうか。インターネットラジオ風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティはノアテルミさん、鈴谷さんです。それではさようなら。